常任委員会審査報告15ページ。予算決算。委員長梅田俊和、副委員長宮西健吉、全議員所属。議案第71号、令和5年度小松市一般会計補正予算第4号について。新幹線通勤通学支援費1200万円。新幹線を利用して通勤通学する方へ、新幹線の定期券費用の一部を助成するものです。通勤者は市内に在住し、県外へ通勤する方を対象に、定期券購入額から通勤手当を控除した額の2分の1、月額1万円を上限に最長3年の助成。通学者は市内に在住し、市外の大学等へ通学する18歳以上、25歳未満の学生を対象に、月額1万円を最長4年助成します。また、市外から新幹線で通学する公立小松大学の18歳以上、25歳未満の学生についても、月額5000円を最長4年助成するものです。県外への通勤者が対象であるため、市外への補助や転入者への補助期間延長など、対象の拡大を望む意見がありました。また、新幹線開業後の並行在来線について、県境をまたぐ場合に運賃が高くなることから、学生への補助を検討してほしいとの意見がありました。社会教育振興基金積立金3000万円。未来型図書館の備品等を今後購入するため積み立てを行うものです。毎年3000万円を5カ年積み立て、総額は1億5000万円程度を予定しているとのことです。児童福祉費返納金293万2000円。延長保育、健やか保育、体調不良児保育事業に対する国の令和4年度子ども子育て支援交付金清算に伴う返納金です。延長保育等について利用者のニーズに十分に応えられているか確認しながら進めていってほしいとの意見がありました。認定子ども園第一整備費1億3720万円。認定こども園第一の移転・改築に伴う土地取得費及び調査費等です。移転候補地は若杉町地内とのことです。移転先選定等に際しては、ハザードマップの浸水区域から外れていること、主要道路からのアクセス、私立のこども園と競合しないこと、将来を見越した適切な定員を設定することを基準としているとのことです。障害児給付費3200万円。障害児への福祉サービスのうち、放課後等デイサービスの利用者増加に伴う増額分です。放課後等デイサービスについては、今後とも受け入れ体制の拡充に努めていくよう求めました。学校給食運営費393万2000円。債務負担行為54万円。学校給食の調理業務委託料のうち、人件費の賃金改定増額分及び公会計化に伴い、年度内に事前契約する食材発注費用分の債務負担行為です。引き続き質の高い学校給食提供維持と食育及び地産地消の推進を求めました。小松シェアサイクル管理運営費530万円。観光客やビジネス客の利便性、回遊性の向上を目的に貸し出し自転車を10台追加して75台に、 ポートを5箇所追加して30箇所にする予定です。自転車が雨ざらしにならないよう、自転車の保全と PR を兼ねたテントのようなものを設置することや、安全対策としてヘルメットの貸し出しや自転車道の整備を検討するよう求めました。SDGs 未来都市推進費130万円。太陽光発電システムや蓄電池、薪ストーブ、断熱窓等の設置に対する補助金申請が増えていることに伴う増額補正です。冷房、暖房等について少しでも効率よく利用してもらい、省エネの観点からも次年度以降も継続し、より一層利用していただく仕組みにするよう求めました。ゴミ減量化、リサイクル推進費、1110万円。令和6年4月からの廃食油の回収方法の変更に伴い、スーパーに設置する回収ボックスを事前に購入しておく費用等です。廃食油の回収方法や回収ボックスを設置するスーパーなどの情報について、広報等で PR するよう求めました。議案第80号、小松市基金条例について。条例ごとに表現等が異なっていることから、27の基金中22の基金を集約し、小松市基金条例を新設するものです。集約により、基金の積み立てや運用にかかる規定を統一し、基金の適正管理と効率化を図るものです。議案第96号、令和5年度小松市一般会計補正予算第5号について、物価高騰緊急支援給付費追加給付分、6億2900万円。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰により大きな影響を受けている住民税非課税世帯に1世帯あたり7万円を支給するものです。年内から支給開始できるよう作業を進めているとのことです。生活応援プレミアム付き商品券発行費7億3000万円。物価高騰の影響を受ける市民生活の下支えに加え、北陸新幹線小松駅開業のにぎわい創出と消費喚起による地元経済の活性化を目的に実施するものです。商品券は1冊あたり1万4000分を1万円で販売する予定です。1世帯2冊までの購入が可能で、取扱店については、小松商工会議所の会員事業所も登録を可能とし、大手スーパー、量販店、ドラッグストアなどでも利用できるようになります。販売開始は令和6年5月を予定しているとのことでしたが、できる限り早い実施を求めました。総務企画、委員長片山俊二郎、副委員長南東陽一、委員吉葉文吾、中西はじめ、新田博之、高野哲郎、宮西健吉、川崎淳二。報告第91号、工事請負契約について。末広野球場改修工事のうち、電気設備にかかる工事一式を請負契約しようとするものです。照明器具について、メンテナンスが容易に行えるように特殊な器具を使用しないなど、十分な検討を求める意見や、スコアボードについてパブリックビューイング等への利用など、スタジアムの幅広い活用方法に期待する意見が出されました。未来型図書館の整備に向けた基本的な考え方について、未来型図書館の具体的な立地場所については、 公会堂が立地する一段の土地とし、公会堂を解体するとともに、図書館、博物館、教育研究センターは、機能の再編、集約、移転の後解体し、公園施設として活用を図るとのことです。公会堂について、大ホールは現行基準では、都市公園法等に適合せず、建設が認められていないとのことです。公会堂は、平成23年度の耐震診断結果を踏まえ、所要の安全対策を行ってきており、これにより、IS 地に大きな変化はありませんが、当面の危険性を回避してきたということです。しかし、中長期的な継続利用については、公会堂の躯体自体の補強が必要となり、施設の機能が大きく損なわれてしまい、継続的な利用は現実的ではないと考えているため、解体の方針であるとのことです。公会堂の解体については、市へ様々な要望があると思われるが、大ホール機能は確保できないこと等を市民や関係団体に丁寧に説明することを求める意見がありました。一方で、現在大ホールは音楽関係者を中心に利用されており、解体した場合には市内に1000席規模の音楽ホールがなくなることとなります。利用団体への説明が不十分であり、他施設では十分な活動ができないことなどから、公会堂の存続や新たなホール整備を求める声が上がっており、團十郎芸術劇場うららや市民センターなどの代替施設の拡充を求める意見が出されました。職員の懲戒処分について、職員7名の懲戒処分を行ったものです。処分内容について、より厳格な措置が必要ではないかという意見や、人事異動を行うべきであるという意見が出され、異動の時期にも配慮を求める意見がありました。福祉文教委員長岡山昭弘、副委員長斉藤和美、委員浜口淳也、吉村則明、梅田俊和、橋本米子、灰田正則。議案第94号、指定管理者の指定について、中関係部分。令和6年4月1日から令和9年3月31日まで、第一地区コミュニティセンターの指定管理者を社会福祉法人小松市社会福祉協議会に、令和6年4月1日から令和11年3月31日まで、連大寺子育てセンターの指定管理者を社会福祉法人大和善林館に指定するものです。老人福祉センター千松閣の営業休止について、建物周辺で地滑りや地割れが発見され、崩壊等のリスクがあるため、令和5年末から営業を休止します。今後は公共施設マネジメントの観点から施設の存続等を検討するとのことです。利用者に対し、類似施設の案内や高齢者の外出の機会を充実させるためのソフト事業など、元気な高齢者を増やす施策を求める意見がありました。プレコンセプションケア普及啓発事業について、若い世代に向けて将来の妊娠等のライフプランを考えながら健康づくりを行うことの必要性について普及啓発事業を実施するものです。公立小松大学生の意見を反映させ、興味のきっかけとなる動画を作成するとのことです。動画発信だけでなく、料理を作ると実践的な取り組みを求める意見がありました。職員の懲戒処分について、市民病院職員2名を含む市職員7名の懲戒処分を受け、市民病院から今後の対策についての報告がありました。就職したくなるような明るい職場環境づくりを求める意見や、 職員同士がコミュニケーションを取れる機会を設けることを望む意見がありました。今回をきっかけとし、再発防止と職場環境改善に取り組み、より良い病院になることを期待する意見がありました。小松市私立教育保育施設協会との懇談会について、各園が抱える諸問題についてをテーマに意見交換会を行いました。それを踏まえ、保育士不足や障害児の受け入れにかかる教育と福祉の連携についてなど、各グループで交わされた内容を委員会で協議しました。今後とも現場の意見を大切にし、委員会審議に生かしていきたいと思います。
経済建設委員長吉本慎太郎、副委員長村中博史、委員木村健二、深田博友、東光一、木下博之、表康二。議案第94号、指定管理者の指定について。日津江町のふれあい健康広場の指定管理期間が令和5年度末に満了することから、新たな期間において指定管理者を北森・岸共同企業体に指定するものであります。指定にあたっては、施設管理の状況や運営の実態を十分に把握した上で行うようにとの意見がありました。ジビエアトリエ加賀の国の販売状況について、令和5年度の搬入頭数は10月までで253頭と前年度比の約 1.1 倍になっており、売上高は約350万円と前年度比約 2.1 倍となっております。もともとの目標頭数が1000頭近くであったことから、現在の状況は相当厳しいのではないか。他市町も運営において負担していることから、足並みを揃えながら良好な運営を目指してほしいとの意見がありました。また、大府金ヶ曽西尾のレストランではイノシシ肉を使用しておりますが、そこで使われる肉は能登から仕入れているとのことであります。近隣にジビエアトリエ加賀の国があることから、当施設のイノシシ肉を利用していただくことはできないかとの意見がありました。議案第97号、財産の処分について。あたか新産業団地に進出決定した東方食品株式会社の新工場建設にあたり、同産業団地分譲用地2万平方メートル余りを売却するため、同社と契約しようとするものであります。その他として、12月3日に加賀産業道路で車が逆走するニュースがあり、身近なところであわや事故になりかねないことが起こっております。予防策として、現場を確認することや関係機関とも連携して必要な対策を行ってほしいとの意見がありました。また、架橋川水系緊急治水対策プロジェクトの経過報告について、進展があれば当委員会の中で随時報告してほしいということや、石橋川や九龍橋川等についても地元・地域との協議内容があれば合わせて報告してほしいとの意見がありました。